今日は創世記の46章1節から27節までです。創世記の46章1節から27節。イスラエルは彼に属するすべての者と一緒に出発し、ベールシェバに来た時、父イサクの神に生贄を捧げた。神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよと言って呼ばれた。彼は答えた、はい、ここにいます。すると仰せられた、私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。それからヤコブはベールシェバを立った。イスラエルの子らはヤコブを乗せるためにパロが送った車に父ヤコブと自分たちの子や妻を乗せ、また彼らは家畜とカナンの地で得た財産も持っていった。こうしてヤコブはそのすべての子孫と一緒にエジプトに来た。すなわち彼は自分の息子たちと孫たち、自分の娘たちと孫娘たち、こうしてすべての子孫を連れてエジプトに来た。エジプトに来たイスラエルの子ヤコブとその子の名は次の通りである。ヤコブの長子ルベン、ルベンの子はエノク、アル、ヘツロン、カルミ。シメオンの子はエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ゾアル。カナンの女の産んだ子サウル。レビの子はゲルション、ケハテ、メラリ。ユダの子はエル、オナン、シェラ、ペレツ、ゼラフ。しかしエルとオナンはカナンの地で死んだ。ペレツの子はヘツロンとハムルであった。イッサカルの子はトラ、プア、ヨブ、シムロン。ゼブルンの子はセレデ、エロン、エフレール。これらはレアがパダンアラムでヤコブに産んだ子で、それにその娘ディナがあり、彼の息子娘たちの総勢は33人。ガドの子はティフヨン、ハギ、シュニ、エツボン、エリ、アロディ、アルエリ。アシルの子はイムナ、イシュワ、イシュビ、ベリアとその妹セラフ。ベリアの子はヘベル、マルキエル。これらはラバンが娘レアに与えたジルパの子である。彼女がヤコブに産んだのは16人であった。ヤコブの妻ラケルの子はヨセフとベニヤミンである。ヨセフにはエジプトの子で、エジプトの地で子供が生まれた。それはオンの妻子ポティフェラの娘アセナテが彼に産んだマナセとエフライムである。ベニヤミンの子はベラ、ベケル、アシュベル、ゲラ、ナーマン、エヒ、ロシュ、ムピム、フピム、アルデ。これらはラケルがヤコブに産んだ子で、皆で14人である。ダンの子はフシム。ナフタリの子はヤフツェール、グニ、エツェル、シレム。これらはラバンが娘ラケルに与えたビルハの子である。彼女は ヤコブに産んだのは皆で7人であった。ヤコブに属する者、すなわちヤコブから生まれた子でエジプトへ行った者は、ヤコブの息子たちの妻は別として皆で66人であった。エジプトでヨセフに生まれた子らは2人で、エジプトに行ったヤコブの家族は皆で70人であった。アメン。いよいよイスラエル、すなわちヤコブがエジプトの方に登っていくんですけども、しかし、ヤコブは果たしてエジプトに登っていいのだろうかという、そういう迷いがもしかしたらあったのかもしれません。なぜなら神の約束の地はこのカナンの地であって、エジプトの地、いかにですね、飢饉が起ころうとも、この約束の地を離れることは果たして良いのだろうか。かつて、アブラハムはこのカナンの地で飢饉が起きた時、エジプトの地に行って、そこで、最初の失敗をしてしまいました。ヤコブはこのかつてパダンアラム、彼の叔父のラバンの元に行って、そこで確かに子供たちは増え広がっていったんですけども、そこで11人になったわけですけれども、でそこから神さんは再びこのカナンの地へと戻されて、そしてそこで住み着いていくはずでした。で飢饉が起きて、それから2年目にこのヨセフが実は生きていたということで、ヨセフはエジプトにぜひ来てくださいということを言っていたんですけども、でも約束の地カナンを果たして離れていいのだろうかということで、イスラエルはそういう迷いがあったかもしれません。でそこでイスラエルは確かに用意された車に乗って立ったんですけども、しかし彼がベールシェバ、すなわち父イサクが住み着いた土地ベールシェバに来た時、彼は生贄を捧げて、そしてこのベールシェバの地で神がイスラエルに現れてくださいました。本当に久しぶりに神がご自身が現れてくださいました。でそこで神がまずヤコブよと2回名前を呼ばれまして、本当に神さんはヤコブに親しく語りかけられました。ヤコブは、はい、ここにいますと答えました。ヤコブは本当に神様の御声を聞く姿勢をしっかりと持っておりました。神様が夜幻のうちに語りかけるその声にしっかりと耳を開いて聞く姿勢をとっておりました。神様は仰せられました。3節です。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから。神様はまず恐れるなと、エジプトに下っていくことを、それを良しとされました。それは神様がそういうふうに定めている。だからヤコブは安心してエジプトに登っていくことができました。でそこでヤコブは大いなる国民とすると神様は約束されました。でしかも4節、私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。まず主が共にヤコブと一緒に行ってくださると言って、そして再びヤコブを必ずこの地へと導き上る。でヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるだろう。ということは、エジプトの地でヤコブは、ヨセフの手の中で、 死ぬことになる。しかしそのヤコブの遺体は必ずこの約束の地へと再び導き上らせてくださるということですね。神様は死んだ者の神ではない、生きた者の神だとイエス様はおっしゃいました。ヤコブは確かにこの土地で死ぬんですけども、しかし再びヤコブは約束の地へと戻ることができるんです。ヤコブはその時確かにエジプトの地において将来眠りにつくんですが、しかしそこで終わりではありません。人はですね、生まれた土地あるいは死んだ土地が重要なのではなく、どこに誠の故郷を置いているかということが重要です。アブラハムが生まれたのはメソポタミアでした。イサクはこのカナンの地で生まれたんですが、ヤコブもそうですね。でもイスラエル十二部族のみんなはどこで生まれたかというと、パダンアラム、メソポタミアの方ですね。そしてまた、このイスラエル十二部族が増え広がっていく、この70人以降増え広がっていくのはエジプトの地でみんな生まれました。そしてヨシアの時代にカナンの地へと戻るんですが、でもカナンの地で生まれたイスラエルの、人たちは四世紀の時代何やったかというと、それぞれ自分の好き勝手な行動をしていた。だからどちらかというと信仰の偉人たちはむしろカナンの地よりもなんか異国で生まれた方が多いですね。人が生まれたところ、それはあんまり関係ないんです。確かに私は日本国で生まれました。でもそれはあまり関係ない。むしろ私たちがどなたに会って生まれたか、そしてどなたに会って死ぬのか、そこが大事です。私たちの国籍はキリストにあって天にありますね。皆さん生まれた地方はそれぞれ違うかもしれません。日本で生まれた、中国で生まれた、韓国で生まれた、いろいろなところで生まれたかもしれないんですが、でも私たちがどなたにあって生まれたかというところは、それは一つです。イエス・キリストにあって生まれました。そして皆さんが行くところはまた一つです。天の御国です。キリストにあって行くところ、そこは天です。ここで、ヤコブはこのことに神様からのお墨付きをいただいて、そして本当に何の迷いもなくエジプトに下っていくことができました。ヤコブとその兄たちは全財産を持って、その家畜やまた全財産を持ってエジプトの地に下っていきました。エジプト、ここで増え広がっていくんです。この8節から27節まではイスラエルの子たち、総勢70名の名前が、出てきます。その中には、その子たちは、中にはカナンの女が産んだ子もおりますね。10節の方に、これはシメオンの子、一人カナンの女が産んだサウルという子がおりますし、またユダの子、エル・オナン・シェラは、これはカナンの女が産んだ子です。そのうち生き残ったのはシェラだけですけれども、このシェラからもまた子供子孫たちが増え広がっていきます。それに、ヨセフの2人の子たちは、エジプト人との間の子ですね。しかし血筋によってということはそんなに重要じゃないんです。イエス様にあって生まれたものは肉によってではなく、人の意欲によってではなく、ただ神によって生まれたと、ヨハネの一章の方に書いてありますね。イエス・キリストによって生まれたものはただ神によって新しく生まれた。信仰の父アブラハムの子孫とされるんです。イエス・キリストによって、私たちもイエス・キリストを信じる信仰によってアブラハムの子孫へと加 加えられるんです。ここの中には、まあ、70人このヤコブと、その子たちエジプトに登っていたのはこの時みんなで70名でした。この70という数字が、まあ、いろんな聖書の箇所に後に出てくるんですけども、しかしこのエジプトの地においてこの70人がわずか430年の間に60万人増え広がるんです。このわずか70人がですね、エジプトにいる430年の間に60万という数字に、まあ、60万といっても成人男子だけで60万ですので、まあ、女子供を入れれば総勢200万ぐらいには達することでしょう。とにかく、きっとエジプトの地で本当にネズミ残式に増え広がっていったんでしょうね。まあ、ちょっと私も、まあ、理系ですので、まあ、20年で1世代とカウントして、でそれで、この430年との間に、一体何人ずつ増えていったのかって、まあ、ちょっと計算しようとしたんですが、ちょっともう計算方法忘れて、まあ、きっと、その平方根での逆で逆算していけば一世代あたり何人ぐらい生まれたのか出るんでしょうけども、ちょっとそれはあの理系といえどももう何十年も前に学校を卒業してますので忘れてしまいました。とにかく大いにこのエジプトの地において増え広がっていったわけですね。これはアブラハムに対するその祝福の約束がここで成就してるんです。アブラハムはまだ子供がいなかった頃、アブラハムは75歳を過ぎてから召されました。そして100歳の時に一人子イサクを産みました。まだその子供が生まれもしない時に神様はすでに、創世記の15章において、約束をしておられます。創世記の15章の13節です。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからである。まだイサクが生まれてさえいない時にこのような約束与えられています。アブラハムはこの時もう死んだも同然でした。75歳を過ぎて本当に死んだも同然のサラの胎を開いて、そしてイサクを産み、そこからヤコブが生まれ、ヤコブから12人が生まれました。まだこの時はアブラハムから3代目の時はまだ70人しかおりませんでした。まだまだアブラハムからすれば空の星のように海の砂のようにな数とは言えないんですけども、しかしこのエジプトの地において本当にますます増え広がって海の砂のように人数になっていくんです。それは神様の祝福の約束のゆえです。しっかりと神様につながって生きるのであればこのような祝福があるんですけども、しかしですね、その祝福のうちにあるからといって安住していればいいというものではありません。私たちは神様と共に歩んでいなくてはならないんです。それは後のイスラエルの歴史を見ればわかりますね。申命記の28章は祝福と呪いの、神様の約束なんですが、 申命記の28章、申命記の28章はですね、68節まで非常に長い章なんですが、そこに祝福と呪いが書いてあります。祝福は1節から14節までですが、呪いは15節から68節まで。この呪いの方の分量がはるかに多いのは伊達じゃないんですよ。皆さんどうか油断しないでください。申命記の28章の62節にこう書いてあります。あなた方は空の星のように多かったが、あなたの神主の御声に聞き従わなかったので、少人数しか残されない。あなた方は空の星のように多かったが、あなたの神主の御声に聞き従わなかったので、少人数しか残されないと書いてあります。確かにイスラエルがエジプトに来た時は70人でした。しかしそこから60万人、430年で60万人増え広がりました。しかしここの申命記28章62節に書いてある通り、空の方の星のように一時期は多かったイスラエル民族もわずかしか残されなくなってしまいました。イスラエル民族の滅亡の危機は何度も訪れました。例えば、イエス様を十字架につけた後、マサダの要塞において、イスラエル民族がわずか5人の子供と2人の老婆しか、そのマサダの要塞での生存者はありませんでした。そこから、まあ、もちろん、マサダの要塞に立てこもらなかった、ユダヤ人たち、まあ、他の、ギリシア地中海方面に帰散していたユダヤ人たちもいて、そこからまた子孫たちが増え広がっていったんですが、しかし、ナチスドイツによってまたホロコーストが起きて、そこでも滅亡の危機がありましたね。かたくなになって神から離れて行けば、いつでもこのような滅亡の危機が訪れるんです。神の民は確かに祝福されます。しかし呪いも背中合わせにあるんです。その祝福と呪いの背中合わせのその真ん中にあるのは、神へ従順するか、それとも従順をやめて身勝手に進むか。それによって祝福にもなれば呪いにもなるわけです。皆さんどうぞ祝福を選び取ってください。神様に従順することによって祝福が豊かに臨み、野にあっても町にあっても祝福され、その骨鉢も皿も全部祝福されるようになるためには、皆さんが服従すればいいわけですね、御言葉に。でも祝福されたからといって油断してすぐ御声を離れて身勝手に進んだりすると、すぐ呪いがやってきてしまいます。私たち神の民はこのように祝福はもちろんされます。それは主の御声に聞き従っていればです。でもそこから離れてしまうと、あっという間にその呪いが迫ってきてしまいます。どうか皆さんは祝福を選ぶ民でありますように。最後にですね、いつも最近読んでるイザヤの60章22節を読みたいと思います。イザヤの60章の22節、最も小さい者も士族となり、最も弱い者も強国となる。時が来れば私主が速やかにそれをする。アーメン。ヤコブは、いや、アブラハムは最も小さい者でした。最も弱い者でした。でも士族となり強国となりました。それは主がそういうふうになさったからです。神様の道に信仰を持って従って歩む者はこのようになるんです。小さい者でも士族となり、弱い者でも強国となるんです。どうかそこに皆さんとどまってください。神様を知ったからには 知ったという責任が生じるわけですね。知ってなお皆さんの心を固くなに、顔面を固くなにして御声を拒んだりすると、そのまた祝福の反動、呪いもまたやってきてしまうわけです。どうか皆さんは祝福を選び取る皆さんでありますように。そして弱いものでも強くされて、勇士とされて、貧しいものでも富むものとされて、そして神様の祝福の地を歩み、ますます増え広がり、富むものとされ、強いものとされていく、栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。イエス様、私たちは強いものになりたいです。富むものとなりたいです。小さいものから大きいものへとなりたいです。このヤコブは、アブラハムはかつて小さいものであった、弱いものであった、少ないものであったの、死んだかのようなものであったのに、しかし増え広がっていきました。信じたからです。あなたの御約束を信じたから、そしてそれに従い従順したから、服従したからです。私たちもアブラハムに習うものとなって、強いものとされ、増え広がるものとされ、富むものとされ、祝福の民とされていきますように。どうか今日も一日、生徒たちはあなたに服従し、あなたに聞き従うものとして祝福の一日を歩むこの生徒たちでありますように。どうか今日一日のその手の技を祝福してください。祝福されたからといって傲慢になり、あなたを忘れたりすることがないように。まことにこの聖書を読む限り、またイスラエルの辿った歴史を見る限り、本当に祝福と呪いは背中合わせです。ただあなたに聞き従って祝福を得るこの生徒たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。